こんにちは、遠藤和樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあさあ、ということでね、今日も行きたいと思います。
はい、
ちょっと今日質問がですね、所詮私的にはなんですけども、
はい、
難しいテーマだなという感じがしますんで、
はい、
ちょっと早速質問行かせていただいてもよろしいですかね。
はい、いいですよ。
いろいろお聞きしたいなと思ってまして。
はい、
30代の、病院でですね勤められている方のようですね。行きたいと思います。
はい、
いつも井上先生のポッドキャストを毎朝の通勤時に聞くのが日課になっております。たくさんの気づきやヒントをたくさんいただいており、こんな上司がいたらいいなと日々思う毎日です。本当に私もそう思いますね。
これありがとうございます。
私は病院勤務のリハビリテーション科の主任をやっているものです。今年度より組織体制が変わり、部長、課長、主任が6人の体制になりました。今私はリハビリテーション科の教育全般を担っております。リハビリテーション科も80人の大規模大人数となり、その中でも新人スタッフが30人いる組織になります。先生に質問したいのですが、来年度の教育体制や3年後の体制までの構想図を課長に提出しましたが、課長と残りの主任は新しい取り組みに前向きになってくれません。部長からはこのプランや構想図はいいんじゃないか、やってみようと言っていただいてくれています。新しい体制になったからこそチャレンジしたいのですが、課長や残りの主任たちのことを考えると行動してよいかがわからなくなる時があります。部長と課長の関係も昔から良くないため、それも困っています。井上先生ならどのように行動するのか教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
はい、結構大所帯ですよね。
大所帯ですし、意見賛成反対に挟まれた中で、これはどうなんだと思ってですね。
はい、部長がいて、課長がいて、主任が、まあ、多分おそらく主任が6人いるんですよね。
そうですよね、主任が6人なんだなと思います。
で、その中でこの方が1人、6分の1だろうなということですよね。
はい、
で、教育体制が大事だよと。で、30人の新人の方もいると。80人のうち30人新人って本当に教育は大事ですよね。
本当ですよね、
うん、めちゃくちゃ大事なテーマですねということだと思うので、うんうん、まず申し上げたいのは、この方のアイデアがそのまま進むかどうかとかっていうことよりも、教育体制っていうのはもうこの80人 の 部長まで含めてね、80人の体制の中で教育っていうことに対するテーマをやっぱりかなり中心に、組織の課題として置かなきゃいけないだろうなっていうのは思ってらっしゃると思うけど、この方自身ももっとある、まあ、自信を持ってというと変ないかもしれないけど、もうそういうもんだよということは思ってほしいんです。
うんうん、
でじゃあそれだけ組織の中心的課題だよねってなった時には、例えば6人の主任、課長、部長というような8人いるよねみたいな流れで80人を指導していくっていうことになると、やっぱりある一人の意見だけで、なんていうのかな、それを語っていくっていうのは若干もしかしたら危険な部分もあるかもしれない。
うんうんうん、
でなぜそれを言うかというと、課長、主任、他の主任さんたちが乗り気ではないっていうところね。
うんうん、
で30人も新人がいてね、課長さんだってその部長さんと課長さんが仲悪いから、部長さんが賛成すると課長さんが反対するっていうようなこともなくはないんだろうけど、でももっと冷静に考えると、そんなに甘い、課題だとは思ってないと思うんですよ。これだけの人が、課長さんも主任さんも入れてね、
うん、
6人7人っているんだから、教育っていうことは大事だなって思ってない人はそんなにいないと思うんですよね。
ああ、思ってないはずはないけど、乗り気じゃないんじゃないか
と、ね。う
ん、
ということは、やっぱり、そのアイデアに対する何か違和感、疑問があるんだと。
ああ、おお、そこですか。
はい。単純にやりたくないっていうことだけじゃないんじゃないかっていうふうに思ってほしいんです。
なるほど。それが何なのかって、
ね。うん、そういうことです。つまり、今までやってることがいいじゃないかって思ってるのか、そもそも教育なんてめんどくさいよって思ってるか、その温度、なんていうのかな、課題感として、感じてない人がいる ことに関してのアプローチは僕は部長さんから下ろしちゃえばいいと思うんです。要するにこの、部長と課長が仲いい悪いではなくて、教育問題っていうのはもう変な話一丁目一番地だぞぐらいのね、部の組織の中にこのリハビリチームに対してこれはもうどうしても大し、なんていうのかな、重要課題なんで、改善も含めて、来年に向けてちょっと新しい体制組みたいんだっていう宣言はやっぱりちゃんとしてもらうっていう動きはしないといけない。
なるほど。
だってまさしく私はかなり重要な課題だと思うから、
課題設定としてはもう部長が大号令出すしてもいいようなテーマではあるだろうと、
でなぜいかって
ことですね、
そう、目標というものがどれだけ重要で意味のあることなのかっていうことはやはり上から下ろしてほしいんですよね、でなるほどっていうところは、どんなにこうそれがいいと思うかどうかって個人差はあるなしではなく、組織としてそこに向かうぞということはしてほしい。でもしかしたらこの方は自分なりに考えたプランを部長に、提出したところいいんじゃないって言ってもらえた。でこのまず私がやる、この人は私がやるとしたらどうやりますかって聞かれているので、部長さんに持っていったっていうのは決して悪いことじゃないと思います、なぜならばさっき言ったこの方に大号令かけてほしいから、やっぱりこんな風に考えてるけどこれについてどう思いますっていうのは僕は聞いていいと思います。ただこの今思ってらっしゃるアイディアは、プロトタイプだと思ってほしいんですよ。
おー、
みんなで決めるための叩き台だっていうふうに扱ってほしいなと。
ほうほうほう、これでいくぞじゃなくて、
で、課長さんにも同じようにプレゼンしたんだろうけど反応が悪いかもしれない。そしたらね、まず私だったら他の主任さんとこれ どこがあれですかねって、ここのこの叩き台をみんなで叩いてくださいっていう、
なるほど、
状態で意見をもらいますね。僕だったら主任さんだけ集めて、
なるほど、
で主任会としてどんな方向で、いや重要課題ですよねっていうのは言った上でね、でも宣言もしてもらって、重要課題だとしたらどこでしょうかね、皆さんが気になる点は、で皆さんが大事だと思う点はどこですかって、やっぱ僕だったらそこが一番聞きますね。
なるほど。
なぜかというと多分主任さん6人が30人とか教える先頭に出すから。
確かにそうですね。
だから主任さん、この主任さんという6人の会を、教育担当をプランを立てるのはこの方が責任者なんだけど、主任チームとしてどう考えるかっていう意見合意形成を取るために、例えばこれをこういう案を考えたんだけど、これを一つの叩き台として違和感があるところはつっついてくださいと、でもっと他に視点があるんなら言ってくださいっていうことを僕だったらやる。
それはそれをやることで、ま、でもそうですね、自分たちの意見もそこに入っていくプロセスをたどれる、やらされ仕事にはならないですし、自分たちが尊重されてるのも感じますしとか、説明しだしたらいくらでも言えそうですね。
そうそう。で主任会としてこのプランを進めたいって言えば、課長だってノーは言わないはずなんです。
はいはいはい、なるほどね。
ちょっとトライ、
巻き込み方の話ですね。
これ
でも面倒くさいからついやっちゃいますよね。
でもこれだけの規模の組織になると、
はい、
もう全く別な次元で言えば、部長がね、誰々君が、この教育プランの担当者責任者なので彼のプランを採用するよって言っちゃう方法だってあるんですよ。これ、ね、大きな組織でも、この方はきっとその課長さんとか他の主任さんのなんとなくこう納得してないぞみたいな中で推し進めるということに対して、すでにもうなんかまずいなって思ってらっしゃるからこの質問になってるはずなんですよ。
なるほど。
としたらやっぱり、もしで井上あんただったらどうするのって聞かれるとしたら、僕は主任6人がまとまる方向を考えます。
はあ、
っていう。
なるほど。この方きっと優秀な方じゃないですか。で、
多分
プランをまとめろって言ったら、自分でこれだけの規模感の教育プランをましてや3年構想のレベルで考えれちゃうじゃないですか。
うん、
きっと たところで多分自分よりいいアイデアなんてほぼほぼ出ないこともなんとなく分かりそうだったり、こう、自分ほど前向きに取り組んでくれなそうと思えば思うほど、もうなんか聞いたところでっていう、まあそれも大変だし、めんどくさいし、反対されても嫌だしとかっていうのって起きそうだなと思ったんですけど、
おそらく、ですよ、これ、はい、他の主任さんたちが、もしかしたらプランの内容というよりも、今まである種 OJT 的に自分なりのやり方で教育指導してきたよねっていう自負もあるのかもしれない。なので自分のやり方でやるからって思ってんのかもしれないんですよ。
別にプログラムとしてなくてもね、
うん、
っていう、
なので、いやだとしたら僕はやっぱり主任の、主任6人で固めなきゃいけないのは、とはいえ新人を育てるときに大事にしてることは何でしょうねということは、ある種共通は作った方がいいんですよ。共通の認識は持った方がいい。だからこういうことが大事ですよね。じゃあ例えば6人いる中で A さん、 A 主任はどんなところ気をつけてらっしゃいますか。いや、まずやっぱり基礎的な能力、基礎的なスキルを持ってもらわなきゃ困るんで、もう実地でとにかくどんどんやらせることなんですよみたいな人もいれば、いや知識がないと困るんで、やっぱりまず見て2ヶ月ぐらいやってもらうんですよ、でいろんな意見が出ると思うんです。でも皆さん大切にしていることがある、はいはいはい、でこれを少しある種概念的にまとめて、じゃあ部長からも教育が大事だと求められたので、じゃあ我々のリハビリチームの教育のポリシーを決めましょう。
なるほど、
こういうことを大事にしましょうっていうのを作りましょうと。でそれぞれのやり方のいい悪いがあると思うので、それはとにかく意見交換させてくださいよと。例えば A さんの A 主任のところにいるB 君どうですか。いや彼はね覚えが悪くてとかいろんなことがあるじゃないっていうこと、この情報交換の場を作る。でこれちょっと時間かかる方法なんですけど、今言ってるのは、その時にこの質問者の方が考えた教育プランはこの方やればいいと、そうすると自分の中でいいところ良いところで改善点、それから他の方が言ってることとあそれもありかもっていうのがやってみれば実感として分かってくるので、それとまとめていくと、じゃあ、皆さんこういうことってどうなんでしょうかね、ちょっとやってみませんか、で僕やってみたら結構良かったんですよ、ちょっともしかしたら共通のプログラムにできたらいいと思うんで、皆さんにもちょっと一回そのあたりやってみてもらえませんかみたいなことを積み重ねていくっていう、その実際に皆さんのやり方を尊重しながらやってって、このリハビリチームの具体的なある種マニュアル作りみたいな方向に向かっていくっていう方法も一つ。
なるほど、これあれですね、なんかそのうまいことやるっていうことじゃなくて、やっぱりチームを作っていく、この教育プログラム体制を作っていくことを通して強固なチーム組織を作っていくっていう視点に立つんであれば、どう考えても今のプロセスをたどらないとそれが起きなそうですね。
そうだから僕は、
いやーやっぱ組織を作るって大変だ
だから僕はここの場合の問題は部下長じゃなくて主任会だと思ってます、は
い、あ主任6人とのチーム作りをどうしていくのかということですね。
はい、まあ、違う、なんかこう課題を問題感を持ってらっしゃるんだったらね、ぜひ追加の質問いただきたいなと思います。
そうですね、ぜひ、はい、足りない側面もあるかと思いますので、はい、ぜひありましたら追加いただけましたら井上先生、はい、全力で回答いただけると思いますので、はい、お待ちしております。
はい、
ということで今日のところ終わりましょう。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。